さあ、鳥さん始まったよ。暑いね、毎日これなでこんなに猛暑猛暑続きで、もう外へ出てったら死ぬで。我の同級生死んだでも
本当に。
ほんまに暑さかどうか分からんけども、まあでもね、こう38度とかね、なってくるとほんまに今までね、
こう焼けつくっちゅうか、焦げるっちゅうか、もう焦げるな、
まあ、日本史上ね、こういうことを温暖になるっていうのは
38度ぐらいやったら
50年ぐらい前やけどするで、比べるともう全然ね、なんか気温違う。
そうやね、僕ら子供の頃ね、もうこれはすごいな温度やなっていうんでも33ぐらいやったような記憶がある。
もう30度超えたらね、異常なんぐらいやった。僕ら子供の頃、もうね、パンツ一丁で始まった以上やね、ランニングでよ、そんなもんな、今日は30度あるんやってちゅうて、ほんまにあら台湾行っちゃおうちゅうて な暑いお前ら帽子かぶっていきなちゅうて、
まあただ今みたいにクーラーもないし、
ないない、
その、
どうやろな、セミ取りしちゃった銃やもんな、そうそうそう、カゴと玉と持ってな、網持ってよ、
今ね、もう30度ぐらいだと今日まだ涼しいなとか言ってるもんね。
そうそうそう、もう平均34度5度やもんな。
僕はね、こうなんやろな、僕はあんまりは未だにクーラーに頼らない生活してんだけど、
2階でクーラーつけてない、
つけてない、
死ぬで、ほんまに熱中症になるで。
いや僕の部屋だけね僕の他の部屋はついてんだけど、
僕の部屋もでも上がってた38度ぐらいないですか、お部屋。
あ、まあ西日がね当たる部屋やから、
直の西日当たりながら寝ちゃうみたいな、
だって私出かけてて、で帰ってちょっと2階のお部屋にちょっとだけ明日の荷造りしようと思って、ちょっと明日の服選びで2階上がったら
もうダクダクの汗で、
そう
な。でもね、なんやろな、慣れていけば慣れていけるかなって思ってんのよ。
危な
危な、
これね、でもね、
朝起きてこんたら多分もう、
熱中症、そんなこと言ってたら熱中症になるぞとか言われるかも分からんけども、これ日本国民ちょっと慣れる努力もしてみてもどうかなと。
そんなこと言ったらもう怒られるで、
ね、いや、こう100年先とかね、まあ50年先とか100年先のこと考えたら、こう人類ってこう慣れていけるんちゃうかなっていう。
あ
ーなー、で温度はどんどん多分上がっていくと思うよ。
上がっていくよね、これは。
でも それにこう対応できる人間も進化していくと思うんやね。でも僕らがこう嫌がってたら、多分子孫がもっと嫌になっていくから。
でもね、服部さんが今我慢してもね、服部さんその我慢子孫を残さないじゃないですか。
もうめんや、
ね、
やけども、おじいちゃんとしてやな、その姿を孫に見せていけばやな、なんかこうある程度こうそういう暑さに耐えれる遺伝子は残せるんちゃうかなって思ってんねんけど。
じゃあその今我慢してる服部さんを見て、ね、お孫さんたちが真似をしてこそ、
涼しいとこで過ごしてるって、
おじいちゃんと一緒に寝よらって言った、あと我慢こう慣れていくから、こういうことでねえよ
若い嫁さん、おじいちゃんごめんやけど、うちの子そんなやけな、お風呂ぐらい一緒に入るんはいいけど、もう寝るまでちょっとゆっくり、
人類のためやって人類が進化するために孫ここへ お前の横へちょっと寝よう。
もうね、おじいちゃんで亡くなった後ね、あのおじいちゃんな、もうクーラーつけさせてくれやなのなって言われて終わり。
腐ったおじいやったなって
進化するためや人類が、
人類な、
何でもだからね、そういう何じゃな、こう思考回路っていうかな、この若い時にこの暑さにもうほんまに、まあ今でもしんどいけども、なんかだけ逃げ道がね、こう年いくほどできるかなっていう感じがするのよ。それは思考回路やと思うよ。こう出口が見えるでしょ、暑いのもまあ盆過ぎたらもう収まるわという、まあね、若い時はそういう思考回路がなかった、いつまで暑なんだよ、これもう夏で終われんのちゃうかだと思うんだけども、もう僕らはやっぱり経験があるから、ね、だからもう盆過ぎたらまた涼しになるやろ、まだ9月頃になったらもう秋の
気配
になってくるやろと、だからもう今だけの辛抱やという、だからその辛抱、今だけの辛抱やと、こういうこの出口が見えることによって耐えられるんよ、人間で。
なんかでもね、私たちの時代はね、扇風機を持って歩くみたいな、そういうのなかったじゃないですか。今若い子、扇風機持って歩いてるからね。
あれでも音符を顔へ出してるだけで、なんか意味ないらしいよ。
うん、だから持たないけど、うん、なんか若い子たちはだから結局こう今のね文化でなんか、う
ん、おしゃれで持ってるじゃんあれ。
いやそんなことはないと思う。
重たいの持てない。
我慢するっていう感覚はなかなかなかった、
ね。で、我慢じゃなくて慣れていくよ。
慣れていくっていう。
うん、それと思考回路がそれで出口が見えるという思考回路にもう年々こうキャリアを積み重ねてなっていくから。
うん、もうなんか教授やね。そうそうそう、あの講演さん
の、うん、僕はあの今日はねあの朝からね朝の6時頃から、うん、あの畑薬かけね、うん、やってたよ、うん、まあもう7月だったら
暑い
から、うん、カッパ着てやるから、うん、ほいでもみかんを見ながらね秋の頃をこう思い出すのよ、思い浮かぶのよ、うん、運動会の頃を。
は
あ、うん、もう秋の風景がこう見えてくるわけ。薬かけしながら、うん、カッパ着ながら、ほんだこのそのなんか自分が今暑いのもこのもう秋が来るなっていうこのね出口が見えるわけよ。
へ、うん、そんなやり方がある
んや。そうそうそうそう、だから思考回路 の問題やと思うで。
うん、
もう時期終わると思ったら、
教授の今日は苦言が大きいな今日は。
うん、うん、
もうでも生活する時間帯をちょっともうゴロッと変えるとかね。
うん、今はもうほんまにね、うん、昔はね3時頃から畑行けた。今もね2時3時畑行ったらもう今後あの焦げつく。
昼の間で。
昼の間で。
昼ね。
ほんでもうみんな畑行けたすんのやっぱり3時回って4時ぐらいからしか行けへん。
うん、
危ない。畑行って倒れる。
もうね今逆にこの朝の4時ぐらいから支度しだしてね、
う
ん
うん、もう夜明けとともにね、
そうそう
出ていく。
5時半ぐらいからこう明るくなってくるのを待って、うん、そこからもうあの畑
でもう9時頃帰ってくるでみんな、
うん、
そ
う
そ
う
そ
う、
で昼寝してね、
そうそこはもう缶ビール日本の飲んでカーッと寝るんよ、
寝んのよ、
おまあ、うん、パーッといい、ね、パンツ一丁になって、う
ん、いいね、
ええで、それは健康的や。シャワー浴びてな
気色へ
ほいで、うん、普通はクーラーの部屋で寝るんやけど、うん、ここは
暑いからねもう寝れるなと思
ううちはな暑いからね、逃げ場がない
よ、逃げ場ない
もう寝れるな、う
ん、暑いとこで扇風機一個よ、
うん、
ああかかってこいって言って扇風機に話しちゃうだけ、
すごいですね本当に
慣れていくんや
な、
慣れさせなあかんねんて
そうか、
人類のために
ためにな、
みんながいやいや逃げてたらもうあの人類がやっぱりもうさ暑さで滅びてしまうから、
あのダイキン工業がどれ以来世界の売り上げでどれ以来らしいの、うん、ダイキン工業ってあのなエアコンの会社、ね、ガイが儲けてるらしいね今、
そこと戦ってるんですよ、
う
ん、
そこと戦ってる、うん、お前とこにそんな儲けささんには耐えようと
そんなわけないけども
うん、あの人にだから子供作ったらどうですか、
あ僕の子孫をね、
そうそうそう、
あ
耐えられる子孫、
耐えれる子孫は、うん
うん
うん、
ね、
うん、
いいか
も、孫をそっち方向へ持っていくのはちょっと難しい
孫は難しいの、
うん、
もう一人
頑張って、
うん、
お母ちゃんに乗っていくか
お母ちゃん
なんとかこう順応できる人類へ、
ほならいやで、うん、今オーストラリアへ飛んだぞよみんな、向こう寒いで、
向こうへ移住するとか、
移住する向こう、
うん、
ね、で向こうでまあまあツバメツバクロみたいなもんよ、
例えば日本で言ったら北海道へ移住するとか、
とかね、もっと涼しいとか行く、
うん、
高野山、
高野山、
そういうね僕思った高野山、うん、甲子園を高野山に作ったらどうやと
屋根作るっちゃうで、
ほんだらこう、ほんならこう夏の大会をね、あの甲子園もどうやかおや言われてるやん、うん、暑いからって、うん、でそれを高野山でできたら、うん、まああれだけのグラウンド作れるかどうか、でも土地はあるんちゃうかな、うん、
絶対涼しいですよね、
そら
下界よりは
5度ぐらい、5度ぐらい
ちゃうん、5度はもう絶対涼しい、
ちゃうちゃう、
うん、5度以上ですよ、
だいたい100メートルで1度違うやろ、
うんうん
うん、
絶対涼しい、
うん、な、
うん、
和歌山もにぎわうしね、
そうそう和歌山が高野山が聖地になるわけよ、ね、野球の、
おお、ええー、話やな、高坊と大さんも大喜びするもんね、
高野山の土って言ってね、
高野山の土言うて
持って帰るっちゅうて砂じゃないで土やで、
うん、ご利益ある、
ご利益ある、それはもう商売繁盛よ、
うん、
うん、
なあ商売繁盛、
うん、なんとかだからね、その順応していける社会、はい、順応していける人間に
強くなろうと、
うん、
はい、
を目指すしてるみたいとね、
うん、
頑張ってください
僕一人
それではそろそろ参りましょう、レッツ
アリダリアン、
アリダリアン
組は金岩醤油、有田みかんの紀ノ国屋文在門本舗、ジュエリー関根、有田市立ヶ浜天音商店の提供でお送りします。
宝石、時計、ブランド品のことなら創業100年、安心と信頼のジュエリー関根。販売は安く、買取は高い。金プラチナも高価買取。有田川町の本店をはじめ、和歌山御坊新宮に県内5店舗。お近くのジュエリー関根。
桂散歩です。私のおすすめは天音商店のつまみ揚げ。これがまあお酒によう合いますね。特にトトつまみとピリピリごぼうはやめられません。取れたての魚のうまみがギューッと詰まった天音商店の天ぷらつまみ揚げかまぼこ、一度食べてみてください。
皆さんこんにちは、津山さとみです。
有田のおやん、岩本やで。
服部のおやんです。
どないしたんですか。
その声よ、今なんかアニメっぽい声せなんだ。
え、そうですか。
アニメやおやおやって言うだけなんやろ。ちょっと事故だな、いつも
そ
の
なん
かあったの、いいことあったの。
いや、ないですよ。
ないっていうのもな。
ああ、ゴルフでベスト更新ってまたね。
ああ、ベストスコアが出たんや。
出たよ。
はいはい。でもそんな関係ないです、今の挨拶にはね。はい。さあ、今日は久しぶりのゲストさんですね。
はい、
はい、広川町在住の白岩正和さんにお越しいただきました。ご無沙汰してます。
ご無沙汰です。
よろしくお願いします。
お願いします。
また岩本さんに声かけられて。
そうですね、今日たまたま、
うん、今日岩本さんと同級生。
同級生、ね、
はい、うん。
広川町在住ということで、
前なんかあの野球のね、通訳
ずっとね、そうですね、あの吉井選手監督、千葉ロッテの、
そうそう、
京セラドーム来てますわ、今日は。
ロッテの監督の吉井監督のがメジャーリーグへ行ってた時に、白岩さんが通訳を、
で、博打やって何十億
もうその頃先にやってた。
先やってた、
うん、まあ、確かに解雇されましたけど、そういう理由はなかったと思うんです けどね、
あの時
は
ね。でもああいうニュースを見るとね、変に通訳っていうのが変な形で有名になってしまったけど、ね、
まあ、あれはまあ、まあ、彼がほんまに特別やと思いますわ。
そりゃそうでしょうね。
大体、まあ、何億っていうか、そういうアカウントをまあ何ちゅうの、他人に任せるっていうのもちょっとあれやったと思うけど、う
ん、
ちょっと信じられ
ない。大谷も信頼しちゃったよな、うん、まさかそんな使い込まれるとかよ、博打に使われてしまうっていうのはな。
まあでも白岩さんが通訳担当してた時も、まあ言うたら英月給はあったんでしょ。
英月給とちゃいまんがな。
違いまんがな。違いまんがな。関西
あれ、やっぱ大谷翔平の
付き人やから、
付き人やから大谷さんが稼ぎが大きいから、
そうです
よ、比例して。
自分なんか一応いくらやったんやろ、
う
ん、
今やから言うけどでけ
今やから言うけど、うん、ああ300万もなかったんちゃうかなと。年間で
アメリカ行って300万か、
うん
うん、
その当時やったら日本でまあサラリーマンやっても300万ぐらいあるんじゃん、
まあ、それ以上ですね。だって自分勤めた企業やったら、あの時700万ぐらい持ってたんちゃうんかな、大体。
それを棒に振ってそっち行ったやろ。
うん、ちょっと病んでましたんでね、あの時精神的に。
こやしょ。
まあまあ、でも現実はそんなもんですか、通訳のね。
そうですね。
まあだからどんだけそのいい選手、まあでも吉井さんも活躍されてましたけどね、その中ね、
まあ、そうですね。彼とも向こうではおったんで、こっちで全然面識もなくて、
う
ん、
どういう経緯で、
まあ、それがまあ、あの岩本さんも同級生になりますけども、あの上川って箕島高校で選抜で優勝して、そのままプールに行った、まあ、選手がおって、
中日ね、
中日ロッテですね、はい、でロッテの時に監督してたんがあのボビーですわ、
うん、
バレンタイン監督、
はい、
で吉井君が、まあ、あのアメリカ行った時のメッツの監督がバレンタインさんだったんで、うん、まあ、その関係でやってみるかっていう話がちょっと、
やってみるかは誰から、
やってみるかというか、あのそろそろ
バレンタインさんから
辞めたいんやと会社を
ん、ね、
で上川君に相談したら、おや、 あの吉井君が行くからやってみるかって話があって、
う
ん、
そういう
で急転直下というか、うん、決まったのが2週間ぐらいでしたね、
うん、すごいな、うんうん、英語喋らなあかんねんで、ね、アリダ弁当ちゃうで、う
ん、まあで普通の英語とはまだちょっと違ってそのベースボール英語っていうか、まあ、
そこなんよ、
ね、専門性
があるな、
ね、でしょうね
そこなんよ今やったらなんちゅうのツーシームのフォーシームっていろいろと分かるっていうかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、当時なんか分かりませんよ、うんうんうん、でカッターとかいうなんていうのこのスライダーのちょっと、うん、
カットボール
カットボールって今、うん、そんなん言われたってようわからんし、うんうん、でまあ調子ええ割っていう話もだからどういう表現にした方がええかそういうのもいろいろ考えながらというか
向こうのアメリカの人に伝わりやすいようにね役さんとは、うん、
特にまあ自分の場合声が通りづらいみたいなんで、うん、余計な気にはしてましたね、うん、だ聞き取りづらい場合はまあ、うん、何言うてんのか分からんっていう、うん、
あのだから水谷さんもね ある程度アレンジして伝えてたって言いますよね、
まあ、それがなかったらおそらく何て言うんだろう向こうの人があのなんていうの感じるのはちょっと難しいかもわからないですね。
まあそうですよね。基本直訳じゃないですもんね。うんうん、
だからまあできるだけ忠実に、まあうん、まあ大谷君なり、まあ、吉井君が喋ったことをまあ伝えようとするんやろうけども、うん、やっぱりそれはその雰囲気じゃないけどやっぱりその適当なあれもあると思うし、う
ん、試合のこう流れがあるからな前後の絵で、うんうん、同じことを言うんでもなんちょっと難しいわなその通訳の仕方がよ、う
んうんうん、でもこう真っ白になってしまってあわわわわってなることはないんですか
なりましたよ最初なんて
あそうなんですか
だってメッツの場合なんて自分の紹介なんかないですからね、うん、まず名刺も何もなかったで遠征に行った時、うん、どうしたらええねんやというか、うん、球場入る時に吉井君は一応自分の ID タグじゃないけど選手のプレートなんか持ってるじゃないですか、はいうん、自分なんもないから
金魚の糞みたいについてから
彼が
入ってくれみたいな
そういう感じですよ、うん、でもしゃあないからあのメッツのロゴが入った T シャツちょうだいっつって、うん、後方にかけようって
それでなんとか入れた
2、3枚モードで一応
まあスタッフみたいな感じに、うん思ってもらわんとな、うん、
メッツのファンと思ってたか分からんけど、まあ、そういう感じで、うんまあ、始まりましたけど
ね、まあ、苦労あるわな
特にピッチャーだったらマウンドまで行って通訳せながら
いやそれがね、うん、当時は今はいけるでしょ、うん、当時は、まあ
だから
ね、ニューヨークタイムズの、まあ、記者とちょっといろいろ言われたりしたんですけど あんたなぜダグアイト入ってるんですかって言われた、
うん、あそこベンチベンチな
そうあのベンチベンチ、うんあそこは神聖な、それこそ高野山ですわ神聖な場所やあそこはスタッフかその選手しか入れんコーチとかね
あその当時ね、
うん、当時なぜお前そこにおんねんって
なぜおんねん
いやでも通訳っていうのは日本人だけじゃなくてあそ、ね、メジャーリーグなんか各国から、まあね、寄ってきてるから、うん、各国の通訳がそれぞれの選手についてると思うんですけどね、
うん、当時はもう通訳なんかもうなんていうのかな、なのただ単にあの立ってるあの棒みたいなもんですわ
うん
扱いがねうん
結局まあ記者会見とか そっち側外に向けての通訳っていう扱いだった
まあ基本的にだから今までそういうなんていうのかなあの前例がなかったってこともあるんだと思うんだけど、うん、まあ、であのあのベンチの中に入ってるんだっていうのはまず問題になって言われたんですよ、うん、でバレンタイン会のところに相談してどうしたらええって言ったら、うん、吉井君が投げるときはとにかく入れと、
うんうん、言われたけど
言われたけど
無視しろと
だからもうとにかくあの彼がいるとこは、まあ、自分も横っちょにおるようにはしましたけど、うん、だけどもできるだけ、まあ、裏方というか、うん、ベンチの裏で、まあ、
そりゃ今こうやってね通訳さんがベンチに入ってるのは白岩さんが最初の先駆者じゃないですか、ね
まあ、そう言われはそうかもわからないです ねパイオニアってやつですか
そこパイオニア、ねうん、こじ開けた第一人者ですよ
どうやってこじ開けたかわからんけど、まあ、とりあえずそういうあれ扱い
すごいわな苦労しちゃうな一発目はなそれ
はあの大谷さん通訳続いてるけど、まあ、やっぱりある程度本人も 多分喋れるじゃないですか。
大谷君ね、うん、あれは場合は彼はもう今も通訳ついてますけど、うん、かなり自分で話をしてる部分もあるとみたいやし、
吉井さんはどうだったんですか。
吉井君がね、まあ、あの方はですね、うん、あの英語よりもスペイン語の方が得意でというか、
それもまた、ね、
そうで結構、まあ、そのチームメイトがスペイン圏のあれが多かった
りしたんで、はいはいはい、そんで言いますよね、メジャーリーグはね。
あ、そうか、その、う
ん、そ、まあ、それをまあ、なんていうのかな、エンジョイしてたというか楽しみながらやってた部分があると思いますね。
岩本さんね、片言の中国語とか、ね、ね、上手に会話、
うん、あうあうちょ
っとスナックのスペシャリストですからね、はい、
ね、こちらあの ベースボール英語で、あのね、あの私は夜の英語、山さんはあのベッド、
ベッド英語、
ベッ
ド
ベッドベッドイン英語わかりやすい。
でも吉井さんがね、あのメジャーリーグ行ったってほんまに野茂さんの後ぐらいになるん
だ。そうですね、だから野茂選手と吉井君はものすごく仲良かったって聞いてますよ、う
ん、だからほんまにメジャー、日本人が行き出したね、
走り
か一人か二人目とかそんな順ですよ、
うん、でまあ吉井君の場合特別っていうか基本的にメジャー契約で行ってないですから最初、
うんうん、
マイナーというかそのメジャーでもまあ最低のラインですわね、
うんうん、
最低賃金というかまあそれで契約していって、あとはまあ出来高とか、
あ、今だったらね、あのもう日本人のこうバッターでも、まあ、何十億とかいう出てますけども、
契約の段階でね、
うん、
だそれこそ何千億じゃないですか 今ね大谷さんの場合は、はいは
い、でもそういうのじゃなかったと、ほんまにマイナー契約だったと、
うん、で松坂大輔とかそこら辺だったらおそらくあの、まあ、向こうの、あのホテルというか、うん、まあ、自分らあの泊まるところというか、
はい、
最初部屋を探すのが大変だったんですよ、
うん、
向こうで、
うん、
あ、遠征に行ったところ、
うん、遠征というかまずあの地元の家を探すというか、
うん、
住むところを探すのがまず大変だ。
移住してね、
もう球団が世話してくれんかったんですね。
だから、ま、あの松坂とかそういう、まあ、うん、結構まあなんていうのかな、契約、まあ、あらかじめそういうとこまで含んで結んだ人なんか、うん、おそらく球団が見つけてくれてそこ住んでっていう形だったと思いますけども、
優遇されてきちゃうわけやな、
うんうん、
まあ、吉井君の場合はもう全く、だから彼のすごいところは最初の、1ヶ月2ヶ月、ね、1ヶ月半ぐらいかな、ホームゲームでもホテル住まいだったんですよ、
うん、
あの球場の近くに、まあ、あのホテルがあったんで、
遠征はホテル住まいですけどね、うん、ホームゲームではね、やっぱり
そうだから、その遠征に行くときに荷物を下まで運んでチェックアウトしてほんでまた出ていくような形ですよ。だそれそういう環境でようやったと思いますよね、うん、自分やとちょっととか思って、
うん、
でもまあ部屋というか、まあ家を探すんでも自分がもともと海外赴任してて、まあニューヨークでもおったんで、まあその時にちょっとまあ面識のあったあの不動産屋通していろいろ世話してもらったり しましたけど、だそこら辺は彼に関してものすごく頭下がりますね。
まあ、まあそういう先駆者があったからね、今のこう日本人がメジャーリーガー行きやすくなってるっていうのもね、
うん、そうですね、
ありますよね、
うん、
知らんとこやな、上がらんな、全く聞かんとわからん世界やな、それは苦労あるわな、
ね、でもまあ、通訳冥利に尽きると思ったのはやっぱりオープニングデート開幕ゲームですね、
はい、
でメッツってほとんどあのセルアウトというか満員にはならんですよ、
うんうん、
開幕戦以外は、
う
ん、だその時に、まあ、
ニューヨークメッツですよね、
ニューヨークメッツ、
あ、ニューヨークヤンキースの方
が、ヤンキースのはまああれですけど、うん、メッツの方はまあそれなりにというか、
あ、はいはい、
でまあなんていうのかな、その時は一応吉井君と一緒にベンチも入ってましたんで、
うん、
でまあ吉井君にまあ出番やでっていうのをまあ一応声かけやないけど、
うん、
選手紹介とかあったんで、まあ、横っちょについてて、
うん、
でその時まあ上見た時にやっぱり超満員のスタンド見た時にやっぱり、
うん、
ああこれはおそらく何億円払ってもこんなもの経験できんわなとは思いましたけど、
ね、
確かに、
ね、
それはまあ特別なやっぱり、
ね、で観客とは違う全然違う角度で ね、
うん、そうです
ね、携わってるわけですからね、
スナット出てごらんな メッツの球場の砂を入れてな。
メッツの球場のね砂というか硬いんよ。
硬い、それはあかんな。
向こうのマウンドも硬いというあれもあると思うけど、
向こうは土拾う習慣ないやろな。
誰もができないいい経験されて、ね、
まあうん、まあ、友達のおかげでそうなったっていう感じですけどね、う
ん、やっぱり縁があったやな、
ねえ、まあ、今は
今はですね、うん、まあ、去年まではちょっとまああの行政にも携わってはおったんですが、はいはい、あの見事落選しましたんで、
ちょっとゆっくりされて
る、ちょっと今ゆっくり、まあ充電期間といえば、まあ、はい、ええ表現かもわからないですけども、ちょっと喪に服しております。
今はもう吉井選手、まあもう監督やけど、とさんとは連絡する、
まあ、たまには LINE じゃないな、まあ、メールですね。この間も一応オールスターのブレイクだったんで、ちょっと、まあ、時間はあるやろと思って、うん、メールしましたけど、
なかなかね、もう今はもう、
まあ、オートも大変人やもん
ね、はいはい、ロッテの監督となればね、
そうですね、
うん、なあ、誰もが野球を知ってる人はみんな知ってる
ね、
な
あ、いいコネが、いいコネができましたね。
だけど、まあ、大したもんやと思うのは絶対返してきますね、ーメールは、ね、短いですけど、
うんうんうん、それはほんまに今年、まあ、胴上げあるか分かりませんよ、ね、
どうなんすかね、ソフトバンクがちょっと、
うん、まあでも2位でつけてますんで、うん、まあね、クライマックスシリーズとか、ね、うん、あの上がってくるか分からんので、
そう、ピッチャーはまあ何ていうの、まあ、吉井君自身がまあピッチャーだったんで、うん、ピッチャーのあれは何ていうのかな、あの、ね、使い方慣れてきてるというか、やっぱりうまいとこあると思いますね、
うん、またね、ちょくちょくこうやって、
ね、あ、まあ、知らない情報を ね、
そうそう、聞かせていただけたらと思います、
はい、ありがとう
ございます、今日は広川町在住の白岩正和さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
あ、どうもありがとうございます。シャララララララシャララララララレッツアリダリエ。
毎度有田の本物金岩醤油です。お土産に国産丸大豆 100% のこだわり醤油はどうですか。喜んでもらえること間違いなし。キビと紀の川のサービスエリアに置いてるんでよろしく。和歌山のお土産は金岩醤油、これで決まり。
インターネットショップでみかんの販売日本一、紀の国屋文左衛門本舗。有田みかんはもちろん、紀州梅干し、荒川の桃、和歌山の柿などなど、地元の美味しい特産品がずらり。県外への贈り物はネットで楽々注文、和歌山みかん .com で検索。
レッツアリダリアンをお送りしています。アリダリアン情報ボックスのコーナーです。
はいはい、
さあ、第42回気分祭り、気分ホールオンステージ、8月11日の日曜日、来週ですね、開催となりました。で、花火大会が夜8時20分頃からということなんですが、いっぱい上がりますよ。夜9時までの間に3000発。
お、すごいな、
ね、え、これあの、もしお天気悪い場合は翌日8月12日の月曜日に延期となりますので、
祭日やね、ほんとね。
あ、そうかそうか、うん、
だから延長か
ですね、
うん、まあ夏休み中やしな、
うん、そうですね、まあね、ステージイベントなんかもいろいろあるようですから
ね、気分祭り、
はい、ステージショーとか、あと抽選会というのは有田市民会館気分ホールの中で行われますから ね、はい、
もらえば、
はい、で、当日、まあ、交通規制もあります。あの、有田サンブリッジを通行止めにして、あの観覧席が設置されるということでね、
去年からやな、はい、なんかちょっと有料やろ。
そうです ね、もうそれはもう特別席ですよ、これ。
あ、もう目の前でね、はい、花火見られるから、
ね、で、有田サンブリッジ開催時間が夜9時、7時から9時までとなっています。で、ここでこの最高のとっておきのロケーションで 見ていただけるということなんですが、夜7時から9時までね。で、あのサンブリッジ上の車両通行止めはもっと早い時間から始まりまして、夕方4時から夜10時までの予定です。歩行者の通行止めが8時から9時の予定となっていますので、ここはお気をつけくださいね。
あの新しい橋から見えるっていうこと、
うん、そういうことですね。
そこ入って
うん、
なんか
前までね、なんか川の中をねちょっと埋め立ててね、その日だけね、
はい、
でもうちょっと山にして、そこを観客席にしてたと思うけど、まあ、新しい橋ができたからね、はい、そこを
橋を通行止めにして、そこで見ていただけるっていうことで、これは
でっかい橋やしな、
うん、はい、事前のお申し込みが必要ですから、はい、お申し込みお問い合わせはですね、産業振興課ですね。で、電話番号商工観光係 073722-3624 ということになっておりますので、ぜひお問い合わせの上、いいところから見て楽しんでください、
ね、せっかくね、花火かえちょっと、
ね、
絶景を、
はい
はい、
8月11日日曜日、気分祭りもう42回目となります、
はい、
であのまったい祭りもねお盆にあるんですね。
そうなんよ、うん、また今年もやりますせ、
はい、
まったい祭りね、
うん、
海沿いの方ではこの気分祭りがありますけど、はい、山沿いの方ではこのまったい祭りがあるんで、
はい、14日8月、はい、もうちょっとお盆やね、
小川小学校、
小川小学校校庭、うん、
はい、
今年は雨の降らないようにお祈りしておきます。去年で台風来たんで、
あ、そうか、そうか、
警報が出てしまって、
あ、
まあ、体育館で急遽体育館でさせてもらったんやけども、うん、まあなんとか、うん、まあ大きな風にも雨にもならず、
うん、
まあ一応警報は出てたけども、まあね、まあまあ、うん、なんとか
よくやれましたね。
まあいつもの観客は少なかったけど、
うん、ちょっと巻き巻きで、
うん、
もう早め早め終わって、うんうん、でもまあ体育館でやるのもね、ちょっとまあバンド的にはちょっとライブハウスっぽくてね、うん、なんか、
う
ん、
面白い
けど、うん、格好は良かったんやけども、
うん、
まあ、あの今回はね、ぜひあの外で、久しぶりに
できることね、
はい、
まあ、暑いさなかですけども盆のね、
うん
うん、もうあの我々こう有田川町の方では風物詩となっております、ね、このまったい祭りね、
うん
うん、
田舎なんやけどね、小さなあの小学校の校庭でやるんやけども、その田舎の27回目かな、うん、今回ね、
は
い、やります、27回になります、
うん、8月14日時間は、
時間はだいたい4時半ぐらいからかな、
はい、そうですね、
9時ぐらいでだいたい終わって抽選会と、
はい、
で日本一小さな花火大会、
はい、
3000発とはいきませんが、うん、30発ぐらいか、
うん、まあまあそんなもんちゃうから
30発、
うん、
まあよう見ても50発ぐらい
な、うん、
読めるからな1234って、うん、いやいやいやいや、でもそれなりに小さい花火やけど、それなりに迫力あるわな、
あの山尾行っていうかね、
うん、
山の山間部で上がるんで、うん、音がこだましてね、
あ、それいいね、
ドドーンドドーンってなんだよ、
うん、よ、ね、最高やで、うん、
このね、でもまったい祭りってね、俺のあの小さい花火って言うてるけど、小さい祭りって言うてるけども、うん、あの徳穂さんね、
はい、
和歌山徳穂さん
の
新聞ではね、
はいはい、
この有田の四大祭りとしてね、
うん、こうやった、
うん、ちょっと恥ずかしいけどね、あのこの気分祭りと、
はい、
湯浅祭りと、
はい、
で
どんどん祭り、
どんどんか
な、
うん、で
大きいな、
そうそうそうそう、うん、あの四大祭りとしてあの太字で載せてくれてるのよ、
もう気ぃつこて気ぃつこて日本一ちっちゃな花火大会、はい、でこれまたお盆に花火見るっちゅうめえよ、
うんうん、お天気祈るばかりでございます、ね、
はいはい、
ぜひ行ってみてください。
桂散歩です。私のおすすめは天音商店のつまみ揚げ。これがまあお酒によう合いますね。特にととつまみとピリピリごぼうはやめられません。取れたての魚のうまみがぎゅーっと詰まった天音商店の天ぷらつまみ揚げかまぼこ、一度食べてみてください。
毎度有田の本物金岩醤油です。お土産に国産丸大豆 100% のこだわり醤油はどうですか。喜んでもらえること間違いなし。キビと紀の川のサービスエリアに置いてるんでよろしく。和歌山のお土産は金岩醤油、これで決まり。
海岸が赤く染まり、お月様見え出す頃、ラジオからあなたの元へ伝えたいアリダリア。
あ、お便りね、もうちょっとだけ、もう時間の都合上少しになりましたが、はい、先月の放送でね、はい、モノマネの話が出ましたがっていうのは、あの、うん、服部さんのモノマネとかね、うん、やる人が出てきたらいいよねとか言って、私結構なんか服部さんのマネをした、うんうん、してちょっと母音に変えてね、あの、うん、日曜日の夜にわーってやったらマッチやないかって言われたあれですけどもね、おがきーさん、僕はモノマネが下手で松村邦弘さんとかがすごいと思いますというね、うん、そんなメッセージ。そして、あのサザンの桑田さんは下ネタ何でもありなんですねっておがきーさん追伸来ました。服部さんがそれを真似するにはちょっとハードルが高そうですね。
桑田さんはね、いやらしくないわ、
う
ん、
いやらしくない、
明るいわ、
何を言ってもかっこいいですからね。
そうかっこいい、うん、
あのおいやがな、
だから福山雅治に近いとかあるんちゃう、あのエロは ね、うん、ね、好感の持てるエロなんや、
ね、
な、まあいろいろあるわ、まあ、タイプはな、
かっこええ、かっこええ親や、もうそういう親もないわ今な、
ないな、
もうないわ。
さあ、ね、まだまだいっぱいメッセージいただいてるんですけど、また来週ね、
は
い、
そうですか、
ご紹介したいと思います、はい、この番組ではメッセージをいただいた方の中から毎月抽選でお二人に天音商店の天プラス目合わせをプレゼントさせていただいております。メッセージの宛先、メールはおいやんアットマーク wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 番、おはがき封書は郵便番号 640-8577、 和歌山放送レッツアリダリアン係でお待ちしています。はい、ということでお別れの時間です。
あ、早いな、うん、もう終わり
ねえ、
はい、まり、ね、うん、花火あり、
うんうん、
ああええな、ね、まあ楽しみましょう、この暑いのも ね、
は
い、
そうですね、
倒れん程度に楽しみましょう、
うんうん、
熱中症にならん程度にね、
だからね、最初に言った時にもう出口が決まってんねんから、うん、だいたいボン過ぎたらもうその暑さも収まってくんねんから、
つくつく帽子泣き出したら大丈夫、
そうそうそうそう、
いや今年9月もまだ暑そうですけどね、
いやでも気温下がる、下がってくる、
そうですか、
うん、それだからもう出口が見えてんねんからね、いつまでももう暑い暑いって嘆かんでも、
はい、
うん、
ね、
はい、頑張ってください、
はい、逆にもう今しかこの暑い時を楽しむ時間ないで、
白良浜へ行てみな、お姉ちゃん、ビキニのお姉ちゃんすごいよ
今、うん、でもどうなんやろ、こう砂浜あっつあつじゃないですか、
もう、ね、足が上げてこうな、あつあつあつ
ね、ね、
うん、
暇な人は白浜へ、ね、うん、お姉ちゃん見に行きましょう、ね、
はい、今週はここまでです。レッツ
アリダリアン、
ここまでのお相手は津山さとみと
有田のおいやん岩本と
服部のおいやんでした。
この番組は金岩醤油、有田みかんの紀ノ国屋文在門本舗、ジュエリー関根、有田市辰ヶ浜天音商店の提供でお送りしました。
泣かせたことも胸に押し込んで